1です。こんばんは、今日は2021年の1月28日、木曜日になります。先ほどね、金曜日の朝配信するニュースレターの、第6号を書き終えた、ほぼ書き終えたところなんですね。後でまたレターの中身も少し紹介したいと思うんですけれども、今週もなんかいろいろ予定が盛りだくさんでした。ですね、何があったのかな、今週なんかいろいろありすぎて、一応共通テストが1週間前に終わって、2週間前に終わって、でですね、でちょうど1週間前の金曜日に、今度は推薦入試があったんですね。で、その後土曜日に、オンラインなんですけども、入試直前相談会という、受験者向けの、受験生向けの、オンライン相談会がありまして、で今週水曜日、昨日ですね、水曜日って昨日なんですけども、外国人留学生選抜、外国人入試がありまして、共通テスト終わっても、入試の日々が続きまして、で、実は今週末がね、共通テストの第二日程なんですよ。もうめちゃくちゃ入試やってますね、今年はね。で今週、今週ね、ニュースが、この1週間いろいろニュースがありまして、でこのニュースレターの創刊準備号で、GoTo トラベルと新型コロナウイルス感染症の関係がどんなものだろうかっていう、直感的にはね、 GoTo トラベルによって、感染が拡大したんじゃないか、日本中にばらまかれたんじゃないかっていうイメージはもともとあったとは思うんですけれども、僕もあったんですけれども、この創刊準備号、去年の12月19日ですね、書かせていただいた段階では、そのエビデンスがまだなかったんですね。その証拠として GoTo トラベルが原因でその新型コロナウイルス感染症が広がったよっていう、強いエビデンスがその時はなかったんですけれども、今週ですね、この1週間、8割おじさん、京大、北大から京大に移られた西浦先生がですね、新しい論文を発表されていて、やはりその GoTo トラベルが、旅行に関連する新型コロナウイルス感染症拡大に強い影響を与えているという発表をされました。で論文の中ではね、少しこう柔らかめの表現というか、かもしれないみたいなニュアンスで、結んでらっしゃったんですが、中の図表とかね、その途中の説明なんかだと読んでいくと、やっぱり GoTo トラベルキャンペーンがとどめさせちゃったんじゃないかなっていう内容でした。なので、創刊準備号にはウェブの方はね、追記という形で、西浦先生の論文を紹介させていただきました。これがこの1週間のアップデートになります。で、ですね、先週の金曜日にこの第5号というニュースレターを送らせていただいたんですが、第5号のタイトルは最も美しい関係、最も美しいって何とかこう思っていただけたら嬉しかったんですけれども、リチャード・ファインマンというね、僕が大変尊敬するノーベル物理学賞を受賞された物理学者ですね、がですね、この関係は我々の至宝であると、もう究極のお宝だと呼んだ関係があるんですね、数学の中に。で、それを題材に、 お話をさせていただきました。話はですね、大体17世紀ぐらいまで遡るんですかね。17世紀まで遡らなくてもいいのかもしれないんですが、そのヨーロッパではマイナスの数というのが、それが便宜上考えられたものであって、実世界では、実生活では必要ない数だと思われていたんですね。マイナスって、今だとね、冬なんか日本だとやっぱりマイナス何度って地域当然あるんですけれども、ヨーロッパも緯度かなり高いので、当然氷点下にはなるんですね。ただもともとその頃使われていた温度メモリというのがファーレンハイトで、華氏で、華氏0度っていうのが摂氏のマイナス17.8度なんですね。だいぶ低い温度なんですね。ちょっとお水飲ましてください。今日はね、お酒じゃなくてお水飲んでるんですよ。で、マイナス17.8度なので、十分寒い。だから、華氏0度、ファーレンハイト0度まで測れれば、もう十分なので、華氏0度以下っていうのは、もう0度ということになったんでしょうね。なので、マイナスというのは考えなくてもよかったんですね、きっと。で、それは18世紀に入ってもやっぱマイナスっていうのは、その数学の問題を解く上でマイナスっていうのが必要になることはあっても、実生活でマイナスはいらないだろうと思ってたようなんですね。ただし、同じ時代にアラブ世界では当然マイナスはもうよく知られていて、利用もされていました。商売をね、やはり当然ヨーロッパでも商売はあったんでしょうけれども、今でいう簿記ですね、帳簿をつけるのに、マイナスの概念ないと困りますよね。そういう意味でマイナスという考え方が、アラブの方で発達したんでしょうね。で、その17世紀から18世紀にかけて、方程式というものが、ヨーロッパの数学者の間で、流行るんですね。この難しい式を考えてお前解いてみろっていう形で、手紙でやり取りをして、で、その方程式っていうのは、一番古い記録に残ってる上で一番古いのは、古代エジプトのリンド数学パピルスというものに書かれているもので、多分歴史としては随分古いもので、アジアにも当然独立して方程式が発明されていて、るわけなんですけれども、その17世紀から18世紀にかけてのヨーロッパの数学者の間では、そのどんどん難しい式を、考えて、お前解いてみろって言って、手紙でやり取りするのが流行ったということなんですね。で、その過程で、いろんな数の概念が拡張されていくわけです。で、マイナスの数というのも、方程式の解くと、どうしてもそれを考えないと解けない方程式があるので、マイナスの数というのが生まれた。でね、ここら辺の話すごく面白くて、で、その大数学、方程式を扱う数学のこと、大数学って言いますけれども、これはアラビア語のアルジェブラから来てるわけですね。アルなんとか、アルって英語のザーみたいなもんなので、アルなんとかって書いてあると、アラビア語由来のことが多いんですけども、アルジェブラが大数の意味になっています。このニュースレターの中で紹介しているテッドトークに、その未知数をなぜ X で表すのかっていうのもちょっとお水ください。なぜ未知数 X で表すのかっていうのも、そのアラビア語からスペイン語に翻訳された時に、 まあ、適当な文字がなかったので X になったっていう話なんですけれども、それも面白いので見ていただければと思います。で、まあ一つの例として、例えば X プラス3イコール1だったら X の値はマイナス2ですね。で、やっぱマイナスという数が必要。方程式を解くのにマイナスの数がないと、答えがないということになる。まあ、実際17世紀とかはマイナスの答えは捨ててたとも言われています。だから答えがないっていうふうに思われてたという話もあるんですけれども、まあ、やっぱマイナスっていう数字を認めれば答えがあるということになる。で、それがまあ18世紀になると、まあ、いろんなね、方程式をみんなで出し合うようになって、その中に、まあ、ある人が、未知数 x×x、まあ、x の2乗ですね、今の言葉で言う。まあ、それからまあ x の3乗とかなんかもやり取りしていたようです。で、この x の2乗が入ってる2次方程式というのが曲者で、例えば x の2乗イコール4っていう方程式があった場合には、解は、まあ、x は何になるかっていうと、x イコール2または x イコールマイナス2ですね。2の2乗は4になりますし、マイナス2の2乗も4になるので、まあ、答えはどちらかということになるんですが、ここら辺はね、多分中学校の数学で習うと思うんですけども、そうそう、僕がね、中学生の時に数学の先生が間違ってこう出題しちゃったことがあって。x の2乗イコールマイナス4みたいなね、ちょっと具体的な数字は忘れたんですけども、2乗がマイナスになるような問題が出されたんですね。で、これは当然当時のヨーロッパの人たちも考えた範疇にはあったんですけども、 x の2乗がマイナス4になる。で、2乗してマイナスっていうことは、まあ、当時の常識からは考えられない。まあ、マイナスのさらに100年前のマイナスと一緒で、まあ、そんなのはありえないっていう感じだったんでしょうね。で、ところがですね、まあ、ある数学者、これイタリアのカルダーノという数学者なんですけども、で、もしマイナスかけるマイナスがマイナスになるような数があったとしたら、これ方程式解けるよねと。で、そのような数のことを、英語でイマジナリーナンバーと呼びます。これはアルファベットの i と書いて、 i の2乗がマイナス1と等しいというふうに、これは約束事として決めます。で、このイマジナリーナンバーのことを日本語では虚数、嘘の数って書くんですけども、これはあんまりいい書き方じゃないか、いい訳語ではないのかな。例えば想像の数、ねえ、ってまあそうか。でもリアルと想像上じゃない、今まで知ってた数のことを実数っていうんですけれども、これリアルの、英語のリアルナンバーの略なんですね。で、リアルナンバーを実数としたから、まあ漢字だと、例えば虚実で、実の反対だから虚だからいいのかな、いいのかもしれないですね。で、まあその想像上の数だから、実際にはこんな自然界には存在しないし、生活にも関係ないけども、まあ、こういうの考えとくと方程式が解けるから、まあ、仮に認めましょうっていう意味だったんでしょうね。虚数。ところが実際にはこの虚数っていうのが、自然科学の中で、あるいは工学、科学技術、まあ、技術ですね、技術、それからまあ工学の中で非常に重要な役割を果たしていて、で、その自然科学の中でも、それは仮の想像上の数じゃなくて、実際に虚数という数が宇宙を記述しているんだということが、まあ言えることが後に分かるんですけども、まあ、この当時はそういう発想はなかったわけですね。ただ、ドイツのガウスという、まあ、大数学者が、まあ、あらゆる方程式 は、まあ、負の数とそれから虚数の両方を認めると、まあ、必ず解があるということ、まあ、解がその虚数の範囲、虚数とそれから負の数を、負数を認めればその中に解が収まると。解がね、ないことはあるんですけれども、まあ、あったとしても、負数虚数を認め、負数虚数の中にあるということを証明したんですね。だからこう、負けと嘘のさらにこの先は考えなくていいということですよ。虚数まで考えればもうそれで数の全てだということをガウスは見つけたんですね。で、ガウスがガウス平面というの、これニュースレターに書かせてもらった図面ですけれども、まあ横軸に実数で、縦軸に虚数を取ります。で、そうすると1とか2とか、まあ、我々が普段使ってる普通の数ですね、実生活で使ってる数、実数は横軸の上に並んでいくわけです。で、0から左はマイナスの数ですね。で、一方、縦方向に虚数を取ると、まあ、虚数の単位が i ですから、まあ、1i、2i、3i っていうふうに上に上っていくとか、マイナス 1i、マイナス 2i、マイナス 3i っていう、こう下に下がっていくか、とにかくその虚数という軸があって、で、ということは、この実数軸でも虚数軸でもない、この平面上のある点は、まあ、例えば3プラス 2i とか、まあ、実数と虚数が混ざる点というのがまあいっぱい打てるわけですね。で、これを複素数と呼びましょうと。複素数というのは英語でコンプレックスって言います。まあ、こういうコンプレックスという数を考えると、これは後で分かってくるんですけれども、まあ、ありとあらゆる物理現象がですね、すっきり書けるわけですね。で、まあ、このコンプレックスという数字、複素数という数字が、まあ、数字なので、足し算もできるし、掛け算もできるんですね。我々がよく知っている実数と同じで、複素数もまた足し算もできるし、引き算もできるし、掛け算もできるし、なんと割り算もできる。実は数学者にとって割り算ができるというのはもうすごいことなんですね。割り算のできない数っていうのは実は何種類もあります。その中で複素数っていうのは割り算もできるっていうので、まあ何て言うんですかね、この究極の数なんですね。まあ、究極のって言うと言い過ぎかもしれないですけども、まあ、ある種究極の数なんです。じゃあ実数と比べて何ができない、何か失ったものがあるかっていうと、あります。複素数はね、大小比較ができない。実数の場合は実数軸っていう軸に乗っているので、まあ、例えば4は3より大きいとか、まあ、100は10より大きいとか言えるんですけども、複素数は、この複素数 A とこの複素数 B でどっちが大きいですかというのは言えないです。それは平面上の点だから。例えば地図の上でね、東京、まあ、東京都庁と大阪府庁と、どっちが大きいですかって言っても、まあ、その建物の高さとか比較できたとしても、その何丁目何番地と何丁目何番地とどっちが大きいですかって言って、それ比較できないのと一緒ですね。大阪府庁の住所と、東京都庁の住所っていうのを比べても大きい小さいは言えないのと同じことです。で、ここからがこの最も美しい関係なんですけれども、今度はスイスのオイラーという数学者ですね。まあ、ガウスと並んで二大天才数学者って呼ばれているんですけれども、性格はまるで反対で、ガウスは無口な人で、ガウスの業績って知られてるだけでもものすごい数あるんです。何百とあるんですけども、発表しなかった業績がその何倍もあるって言われてるんですね。一方、オイラーは思いついたことを割とあちこちで喋っていて、でもちろんオイラーの発見っていうのはたくさんあるんですけれども、 思いついただけだったものっていうのも結構あるそうなんですね。で、なので、まあ、ひょっとしたらオイラーの関係っていうのも、ガウスも独立に見つけていたかもしれないんですが、まあ、現在ではオイラーの、これなんて言うんだろうな、オイラーの公式かな。まあ、僕オイラーの関係って呼んでるんですけども、オイラーの公式っていうかもしれないです。オイラーの公式何かっていうと、ある数2.718282いくらか、まあ、2.7ぐらいの数ですね。2.7ぐらいの数に、0乗から複素数、複素数というか、まあ虚数ですね。0から始まって、虚数を少しずつ大きくしていって、まあ、それを e のべき乗にしていく。まあ、e の0乗、e っていうのは2.718288ですから、e の0乗っていうのは1になります。e の1乗っていうのは2.718288になります。で、e の2乗、e、あ、ごめんなさい、e の1乗にはいかないんですね。e の i 乗、虚数ですね。それから、まあ、0から始まって e の 2i とか e の 3i とか、まあ、実際にもうちょっと細かくね、細かく刻んでいくんですけども、0.01i とか 0.02i とか 0.03i とか、少しずつ刻んでいって、だいたいね、まあ、7までいけば十分なんですけど、6.8ぐらい、あ、違うわ、6.3ぐらいまでいけばいいのかな。6.3ぐらいまでいくと、元の数字に戻ってくるので、だいたい e の 6.3i 乗ぐらいまで計算すれば十分なんですけども、その計算した結果をガウス平面に書いていくと、まん丸、深円が現れるんですね。深円。で、この e のべき乗ですね、この0乗から i 乗、2i 乗、3i 乗って計算していくのって、これって、全部ね、足し算と掛け算で計算できるんですよ。これニュースレターにはちょっとマニアックすぎるなと思って書いてないんですけれども、僕のウェブページのどこかに、PDF で置いてあるんですけども、これどっかリンク貼っとけばよかったな。またなんかいずれ追記で、リンクを貼っておこうと思いますが、足し算と掛け算で円が描ける。で、これがオイラーの大発見で、ファインマンが最も美しい関係って呼んだんですけれども、どういうことかっていうと、足し算と掛け算で円が描ける。円が描けるっていうのは、従来コンパスを使わないと描けないと考えられていたわけで、コンパスを使って、図を描く、図に関する学問ですね。図を描くような、まあ、図を描く、図に関する学問で、幾何学、ジオメトリーって言います。で、これは古代ギリシャからヨーロッパにずっと伝わる、まあ、一種の神々の学問の一つですね。神々の学問の一つとしてのジオメトリーというのがあって。で、ところが、まあ、その18世紀、17世紀、18世紀、アラブ世界から伝わった、大数学、足し算と掛け算と、まあ、引き算と割り算の学問が、同じくこう円を描いたわけですね。人間にとってみれば全然別の学問、今でこそ数学として一つだけども、もともとジオメトリーとアルジェブラですから違う学問なんですね。で、違う学問がこの式の上で一緒になった、同じ円を描いたっていうのが、もう衝撃だったんですね。で、これは今でもっていうのは、まあ、そういうそのギリシャのジオメトリーだとか、まあ、アラブのアルジェブラだとかでは、前提知識なしでも十分驚ける内容なんですね。足し算とか掛け算とかって、まあ言ったら人間が作ったルールじゃないですか。それは多分なんか自然界を見て直感的に足し算っていうのを発明した、掛け算っていうのを発明したのかもしれないけども、 それと虚数と組み合わせることで、足し算と掛け算から円が描けた。で、これはなんかこう円というね、その平面上の最もこう完全な形が描けたっていうのは、きっとそのなんか足し算と掛け算の中に、そういう規則の中に円が最初から隠されてたんじゃないか、あるいは円の中に足し算と掛け算という構造が隠されてたんじゃないかっていうふうに疑うわけですね。それは本当かどうか全然分かりませんよ。というのは、足し算とか掛け算というのは人間が発明したのかどうか、もともと自然界にあったのかって、それは分からないから、結局なぜそこに円があるのかって分からないんですけれども、その天文学者カール・セーガンっていう方が書いた小説の中で、もう少し分かりやすい形で、そのことが述べられています。宇宙の数学の中に円が隠されているっていうメッセージが込められていて、で、そのカール・セーガンのその小説「コスモス」っていうのが、あ、コスモスじゃないですね、「コンタクト」、コスモスは彼の、コンタクトの一つ前の、ノンフィクションなんですけども、「コンタクト」で小説を書いていて、で、それが、ロバート・ゼメキス監督によってですね、映画に、なるわけなんですけども。映画の中ではね、ちょっと違う形になっちゃって、原作のこの、深淵とその数学の関係というのは見えなくなっちゃってるんですけども、カール・セーガンが残したメッセージとしては、メッセージの一つですね、一つとしてはそういうことがあったと。で、実はコスモスの方では、ノンフィクションの方ですね、ちょっとお水飲ませてください。コスモスの方のメッセージっていうのは、宇宙の中で、知的生命体というのは我々だけではないはずだっていうメッセージだったんですけれども、それが、ロバート・ゼメキス監督の映画の方では強いメッセージに、なっています。そういうふうにね、なんかこう足し算と掛け算っていう関係の中に円が隠れてたっていうのが、カール・セーガン博士のメッセージ、これはオイラーの発見なんですけども、そういうことがあったわけですね。で、明日お届けする、ニュースレターなんですけども、こちらは数学ではなくて、ちょうどね、今週がね、エジプト革命から10年に当たるんですよ。10年前、2011年の1月から2月にかけてですね、アラブの春っていう一連の革命、リビアのジャスミン革命から始まって、エジプト革命という革命があったんですけども、で、全然僕も無関係ではなかったので。本当はね、ちょっとエジプト行く予定だったんですよね、その時ね。で、仲間が先に言ってて、革命に巻き込まれてっていうことがあったんですけども、それで、やっぱりツタンカーメン、エジプトといえばツタンカーメンだろうと思ってですね、ツタンカーメンから始まる物語を書いてみました。一つはね、ツタンカーメンのマスクに使われている黄金、これも、エジプト最高というか、人類のお宝だと思ってるんですけども、その黄金に関するストーリーと、それからもう一つ、ツタンカーメンが持っていた宝飾品、一緒にね埋葬されていたんですけれども、それの元になった金属の話をね書かせていただきました。ちょっとね、今回もね、エジプト愛で書きすぎたのかもしれないです。9千字ぐらい書いて、いや、なんかこう1万字いかないようにっていう、ちょっと気をつけたんですけども、9千字ぐらい書いちゃいました。またね、次のポッドキャストでは、 のツタンカーメンの振り返りもしてみたいと思います。これね、きっと面白いと思います。はい、というわけで、今夜もお付き合いいただいてありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。大市でした。